さんこんにちは、ヤリルンです。
パパイです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう11月最後の収録ということで、もう今年も
いやーそうですね、
あと1ヶ月を残すのみとなってきましたね。
終わっちゃいますね。
はい、個人的には12月は悔いを残すまいと思ってますね。今年やり残したことがないように、何やってなかったかなみたいなものをちょっとまとめてたりしますね。
あ、そうなんですか。
はい。
すごいな。
はい。
なんか毎年やり残したことないかなと思って過ごしてますけど、結局なんか何やって何やってないか忘れちゃってるっていう。
なるほど。
よくないな。
はい。じゃあ、どうしますかね。
今日はですね。
はい。
世間はワールドカップで賑わってますけど、
はい。
ワークインプログレスも実はゲストの人に来ていただくことになりました。トビーさんです。パチパチパチパチ。
パチパチ。
はい。富山、あ、トミーです。よろしくお願いします。
あ、ごめんなさい。勝手にトミーさんって呼んじゃった。
富山さん。富山と申します。よろしくお願いします。あ、トミーと呼んでくれてもいますね。高パイ
よろしくお願いします。
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 はい、はじめまして。ワークインプログレスでははじめましてですね。よろしくお願いします。
そうですね。はい、多分、ツイッターとかで知ってらっしゃる方もいると思うんですけど、ちょっと簡単にじゃあ、自己紹介してもらってもいいですか？
はい。あ、よろしくお願いします。まあ、そうですね。ツイッターでは、まあ、ヨハン YJM1 っていう、まあ、ちょっと読み方と紐づきにくい感じのアルファベットで、アカウント名があるんですけど、まあ、緑色の背景に白い鳥のアイコンの、まあ、アカウントの人間ですね。で、うん、カパイさんとはよく遊んでもらっていて、まあ、トミーさんって呼ばれたりしています。で、普段は、ナブラスという会社で、AI 総合研究所ナブラスというところで、まあ、R&D だったりとかをしたりするエンジニアをやっています。どうぞよろしくお願いします。八木沼さんははじめましてですね。今回、初めてこちらで喋る感じですね。
そうですね。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、本当に、快諾いただけて、本当に感謝しております。
ありがとうございます。そうっすね。あれ、ラブラスの R&D っていうのは、なんか、具体的にもうちょっとなんか内容とか聞いても大丈夫ですか？
あ、全然大丈夫です。そうですね。まあ、自宅系の、なんか、開発だったり、まあ、そうですね、コンサル的なこともやりつつなんですけど、まあ、結構ちっちゃい規模であるんですけど、割と上から下まで全部、まあ、やったりはしますね。まあ、自宅系ですね、基本的には。
はいはい、なるほどです。
で、まあ、ナブラス社では、その自社の開発も行ってるんですけど、まあ、そちらはまだちょっと立ち上げ段階みたいな感じではありますね。で、結構、僕はポジション的には、なんていうんですかね、ちょっと微妙に表現しづらいんですけど、いろんなところをかじってるような感じではありますね。
はいはい
はい。あまり大きい会社ではないから、結構、何でもやるイメージです。
最近、あ、ごめんなさい。
はいはい。
最近ではイベントとかも、
うん、そうですね。まさに、おっしゃっていただいた通りで。なんか、ナブラス社は、教育事業もやっていて、まあ、いわゆるその、あれですよね。AI 人材育成の、なんかサービスみたいなことをやってて、まあ、研修を提供してるんですけど、うん、そちらで先生的なことをやったりとか、まあ、企画を作ったり、まあ、教材の内容をなんか、品質を保証したりみたいなところを、まあ、担当も結構していて、そちらが結構、ウェイトが最近でかいですね。
うん。
なので、いよいよエンジニアなのか、何年をやっているのか分かんなくなってきましたね。
なるほどですね。
開発系では結構 PM 的なポジションになることが多いです。プロジェクトマネージャーです。そんな感じです。
いや、ありがとうございます。なんか、八木さんの方からも質問とかあったりしますか？
あ、そうですね。先ほどの、教育の話だと、教育のその資料自体も、トミーさんが作られてるんですか？
そうですね。まあ僕自身が、ジョインしたのが、もう、まあ1年半ぐらい前になるんです、はい。結構最近なので、まあすでにその教材はあって、まあそれ以降で企画したものは割と関わってるものが多いですね。
なるほど。
そうですね。はい。
なるほど。なんか最近はどんな講座が人気があるとか、そういうのはあるんですか？
そうですね。結構やっぱり、内容としては難しい内容になっちゃうかなと思うんで、全体的に見ればですね、
はい。
需要全体から見ると。
はい。
まあ、するとやっぱりまあ、難しすぎるものをやっぱり出しちゃうと、
はい。
教えたりサポートしたりするのは大変になってくるんで、まあ、この絶妙なレベル感のものを、まあ、今までありそうでなかった講座みたいな形で作ろうとはしていますね。で、まあ、具体的には、まあ、そうですね。まあ、例えば、データをいじるときって、まあ、Python だったり R とかの言語を使うと思うんですけど、割とBI ツール的な、GUI でできるノーコードなものをベースにして、まあ、機械学習の理論みたいなものは、座学でやるけれども、実践的なパートでは、もうコード書かないみたいなものを今は企画しようとしてたりはしてますね。
なるほど。
まあ、結構 DX みたいな、大きな会社さんで、社内の DX をまあやりたいっていうところが割とターゲットになりがちなので、ありそうでなかったのを狙ってはいますね。
なるほどです。
そん
確か
な
に。
感じです。
確かに。僕はあんまり AWS とかいじったことがないですけど、GCP だと、Google クラウドプラットフォームだと、もう、まあ、コード書かずに画像 AI トレーニングして、推論サーバー立ててみたいなのもポチポチできたりしますもんね。
そうですよね。すごいですね。いわゆるオート ML というやつですよね。
そうですね。そうですね。とか、
実際あれ使えたらもう十分だったりするようなタスクもいっぱいありますもんね。
そうですよね。そうですよね。確かに。実際、もう画像系とかは、ちょっと自分で簡単なアプリを作ろうと思ったら、あれ使えばできたりとか。
そうですよね。
そうですね。こう既存の、特にまあ画像とか音声とかは結構提供されてるイメージがありますね。なる
そう
ほ
ですね。まさにそういうイメージです。
ど。なるほどです。ありがとうございます。
まあ、あとはだから、今まで提供していた中に比べて、まあ、少し簡単めのものっていうのもあるんですけど、もう一個は、まあ、導入系ですよね。デプロイ周りだったりっていうのが、まあ、AI 講座の受講するみたいになったとしても、結構 AI のモデリングで終わったりするものが多いと思うんですけど、まあ、それをちゃんと、使える形にして、まあ、最低限アプリケーションにして、まあ、そこまでを、扱うようなもの。まあ、これも結構案外なかったりするんで、まあ、ないことはないんですけど、薄いというか あまり探してもたどり着けないというものが多かったりするんで、そこを体系的にまとめるっていうのを企画したりもしてますね。
ああ、なるほど。あ、いいで
ああ、
す
それ
ね。
めっちゃいいっすね。
でもやっぱり実際導入ってなると、いろんな形があると思うんで、いかにまあ、ここまでは抑えた方がいいよね、みたいなところを抽出するのって結構難しかったりはします。いろんなプラクティスがあると思う。
結構あれなんですか、講座受けに来る企業さんとかだと、その後、なんだ、実運用というか、利活用まで進めてるところも多かったりするんですかね。
まあ、そこは結構まちまちになっちゃいますね。やっぱり動かしてなんぼというか、実際プロジェクト始めれる事例みたいなものって、やっぱりどうしても少なくなっちゃうんで。
まあ、そうっすよね。
でも
確かに。
すごいいいパスをいただけた 感じなんですけど、そこの部分までサポートする系の講座は結構今動かしてて。ちっちゃいチームを作って、それも、ああ、もう、つまり受講生の中で、もうチームをそのまま作っちゃって、で、それを講師だったり TA からティーチングアシスタントからまあメンタリングを行うみたいな、ちょっとしたミニコンサルみたいなことをやって、もう実際にプロジェクトを自社データを使って回すみたいな、そういうまあ形式の講座もあったりはしますね。
お、良さそ
実際やっぱ回してなんぼだと思うんですよね。回してみて初めてデータってちゃんとデータをくれる部署とやりとりしないと、全然、回んないよ、みたいなことに気づくとかってあると思うんですよね。
確かに。
で、それをもう事前にもう講座という体でやってもらうっていうところがありますね。あともう一点ちょっと嬉しいところとして、たとえそのプロジェクト失敗したとしても、別にそれは講座で、講座内の話になるんで、本番でこけてるわけじゃないみたいな、講座のせいにできるみたいなところはありますね。
確かにそういうのがあるとトライしやすいっすね。
そうですね。
いいな。
うまくその失敗してもいいようなカルチャーを作るみたいなところをなんか浸透させましょうっていうのを言ってて、なんか結局ちっちゃいチームを作ってたくさん失敗して知見を貯めていくっていうのをやらないと、その会社における正しいこう、プロジェクトの進み方みたいなものって、まあ育っていかないと思うんですよね。なので最初はもうひとまず作ってやってみるっていうのを、まあできるだけ全員の、まあ、受講生の方にやってもらってるみたいな。はい。まあ、そんなことがあります。そういうのをやったりもしています。
なるほど。結構本当にいろんなことをやられてる感じなんで
そうですね。
すね。
割とツイッター運用とかも 携わったりとかして
あ、
て。
そうなんですか。なるほど。幅広いですね。
幅広いですね。
それは社の公式アカウントみたいな
あ、
ものってことですか？すごい。そこ
そう
ま
でで
や
す。
ってるんだ。
まあ、手出しすぎて、ちょっと絞った方がいいような気もしてるんですけど、そんな感じですね。
なるほど。だから、徐々に本題の方に話をしていこうかなと思うんですけれども、今日来ていただいたのは、あれですよね。
い。
本題がありますよね。
本題が実はありまして、そうですね。ただ、こう、高倍にきと仲いいから、出させてやって言ったっていうのも、まあもちろんあるんですけど、一つですね。そう、僕の方で企画しているイベントがあって、まあ、そちらのお話をぜひ聞いていただきたいし、お話させていただきたいなと思っているわけです。
ぜひぜひよろしくお
は
願い
い。
します。なんていう企画ですか？
それがAI ミュージックバトル弁財天というイベントをですね、まあ来年の2月にやる予定です。はい。で、これはどういうイベントかというと、AI で音楽を生成して、まあ、つまり AI 作曲のコンテストですね。で、1
す
対1
ごい
で、
な。
その伴奏に対して、まあ、メロディー、アドリブメロディーをまあ予測、推論して、まあ、生成して、それを実際に聞いて、どっちがいいかっていうのを投票して、勝ち負けを決めるみたいなバトル
すごそうだな、これ。
です。AI 作曲コンテストですね。
すご
まあ、こ
い
れまであり
な。
そうでなかったものやなって思ったりしますね。
確かに。これって、ちょっとまあいろいろ聞きたいことがあるんですけど、アドリブメロディー、要はなんかさ、伴奏、だから最初ちょっとだけ音楽があって、その続きを作るみたいなイメージです。
ああ、
そうでもないです。
続きではなく、もう伴奏だけ渡されて、決められた音でメロディーを出すってことですね。
あ、なるほど。あ、そういうことか。そんなことができるんですね。
できるんです。
すごい
結
な。
構難しいことだと思うんですけどね。
実際、企画するにあたって、ちょっとどんな感じになるのかみたいなプロトタイプとかされてますかね。
はい。そこを少しいろいろ考えたりはしてまして、まあ、そうですね。ファイルっていうか音楽の形式としては MIDI っていう、MIDI っていう形式を使っているんですね。音声ファイルっていろいろあると思うんですよね。WAV とか MP3 とか、そういった、それって音の波形なんですけど、MIDI はどちらかというとデータになっていて、例えば、ドレミファっていうと、ファーの音を、例えば、なんか一小節分伸ばすみたいな、そういうのがデータとなって記述されているような、まあそのファイル形式になってるんですね。なので、波形をそのまま出力するって結構ハードルが高いんですけど、まあその決められた音階内のどれかの音を出すっていうのは、ちょっとハードル低いだろうっていうところで、まあ MIDI っていう企画を選んでいるっていうのがあるんですね。で、プロトタイプとしても、まあ、割と単純な、できるだけ、最初からハードル高くしちゃうと、なんか全員何もできずに終わるみたいなこと悲しいんで、なので、ある程度、まあ、作りやすいメロディーとしても、まあ、ちょっとあんまり良くない予測をしちゃったとしても、まあ、割と動くようなもの、動くというか、聞いてて違和感のないようなコード進行だったりを、まあ、用意したりしています。
ありがとうございます。実際に、結構聴ける音楽が生成されるんですか？
そこはね、結構未知数で、 その一応その運営チームでもそのやってみるっていうのをやってるんですけど、まあやっぱりちょっと、はい、ちょっとはやっぱり不気味の谷のような、なんか、はい、変なのみたいな瞬間がまああったりするんですけど、はい、まあでも、できるだけ、その、まあ、後処理で余計な音を出さないようにするっていう。
はい。
あと、音ってまあ基本的にその、まあ離散的で、その、まあちょっと、なんか、ビブラートみたいな部分は、が、まあ、で、ちょっとなんか連続的に変わるところあるんですけど、基本的に離散的で、
はい、
まあ、ある、その調っていうのが、まあ、キーがあるんですけど、ある、
はい、
キーとかってどうでしょう。例えば、C メジャーとかっていうやつなんですけど。
うん。なかなかわかります。
大丈夫ですかね。それだと、ドレミファソラシドが基本になりますよね。だからそこの音のどれかにすると、基本的にあんまり、その気持ち悪くはなんないっていうのがあるので、そういった後処理をすると良かったりします。はい、
なるほど、なるほど。
で、なので、その、ある程度の、その、ベースというか、その最低ラインっていうのは結構そんなに低くない。最低ライン自体がおそらく合格圏内にあって、
はい、
問題がその上の方向がむずくて、
はい、
なんか僕が一番怖いのが、その、やっぱりタスクとしてやっぱ難しいから、戦いになっても両方、なんか、うん、そうですかみたいなやつが出ちゃうと、
はい。
その、どっちかに投票しづらいみたいなのがあり得ると思う。
なるほど。
なんか、こう、ね、難しいですよね。その、
いや、難しい。
8小節ぐらいの タスクにするんですけど、どっちもなんか、ああ、AI にしてはすごいけど、人間ほどではないね、みたいなのが絶妙な感じで出ちゃうと、こう、
はい、
投票結果も、ちょうど半々ぐらいで、なんか2票差ぐらいで、A 君が勝ちましたみたいになって、
はい、
パチパチみたいな。
これ投票は実際に参加してる人たち全員でやるみたいな感じなんですか？
そうですね。二つの、一対一でどんどん進めていくんですけど、まあ、出力が割って、そのスピーカーとか、これオンラインと現地両方で、ハイブリッドで開催するんですけど、で、それを、全員にバーって聞かせて、で、その場、参加してる人全員に、その投票をしてもらいます。その、なんか、フォームをその場で、まあ、チャットなりなんなりで送ってっていう、そういう形になります、ね。
なるほど、なるほど。どうなんですかね。なんか、いい音楽だと、割と万人がそっちに投票するもんなんですかね。なんか結構好みとかもありそうな
そうですよね。
気もしますよね。まあ、その辺が面白いかもしれない。
それはまさにその通りですね。なんか、軸をやっぱり一つにこう、縮めちゃうわけだから、その投票によって。なんか、その怖さはちょっと。
はいはいはい。なるほど。
あと、木を狙った方がやっぱ強いのか、みたいな。めちゃくちゃ音を詰めるとか、16分音符とかで。
ああ、なるほど。
するとピコピコすると思うんですけど、コンピューター音楽みたいに。そういうのがなんか、今まで聞いてたら、ちょっと違うから、集まりやすいみたい
ああ、でもありそう、そういうのも。
ありそうですね。
確かに。
あとはもう完全に一つの音しか出さないとか、そういうテクがあるかもしれないです。
なるほどな。
だ僕的には割とその8個してほしくて、やっぱりその、なんか、あると思うんですね。そういう、こうすると票が集まりやすいみたいなのが出てき始めると、なんか結構それって答えに近い可能性があって。なんかその、今までやっぱりこう、まあまあ、その段階行くのはだいぶ早いと思うんですけど、なんか多分結局音聞いて投票するっていうシステムの部分って、まあそこは人間によって行われるわけですから、こう、なんかうまくそこをなんかハックするような動きっていうのは、なんかちゃんといい、いい音っていうのかわかんないですけど、票が集まる音っていうのは生成できてるっていう、まあ流れになるような気はしてます。
確かに。これ、なんでそもそも、ちょっと戻りますけど、なんでこれやろうと思ったんですか？なんか。
そうですね。僕、そもそも音楽がかなり好きというか、もともとミュージシャンをやってたっていうのもあるんですけど、それでなんか音楽かける AI 的なことを、まあ割とずっとやりたいと思っていたっていうのがあるんですね。まあもともとその iOS 向けのアプリケーションを作ったりしてたんですよね。その弾き語り動画をまあ、うまく作ってくれるアプリみたいなのを作ってて、その時は自動 AI ミックスみたいなことをやってたんですね。で、まあ、満を持してみたいな。最近、そのカグルとかの界隈の方と、まあ、つながることも多くなって、 で、なんかコンペティションの形式で何かを行うと楽しそうっていうのが、あったんですね。で、まあ一番のきっかけはその伝承戦といって、AWS とかなんかで、カレーさんとかが出
確かに
て、
確かに。
ありましたよね。あ
あり
れっ
ま
て
し
め
た
ちゃ
ね。
くちゃ面白かったんですけど、どういう、コンペかっていうと、ボケてっていう、大喜利のプラットフォームがあると思うんですけど、まあ、あれの画像から、コメント、ボケの文章を、生成するってやつですよね。で、それを AI でバトルにしてたっていう、すごい面白い企画があって、AI を使ってバトルするみたいな文脈って結構、そこまでまだ広まってないけど、今後なんかめちゃくちゃ流行る可能性あるなって思っていまして、コンピュータ同士が戦うのとまた違うじゃないですか。人がこう、鍛えた AI で戦うっていう。それがなんか、じゃあ僕音楽のバックグラウンドあるし、そのアドリブのバトルが AI でできると面白いだろうなって思って、で、発案に至ったっていう流れですね。
ああ、なるほど。すごいね。確かにボケてとか、こういう音楽とかってなんか正解があるわけじゃないから、ここに AI を持ってきてやるっていうのは面白そうですね。
そうですよね。評価指標が定義できないじゃないですか。良さみたいな。曲の良さだったり、面白さみたいな尺度。なので、対面の戦いというか、そういう、なんていうんですか、本当にバトル形式のコンペティションにめっちゃ向いてると思うんですよね。
おもろそうだな。これなんか、例えばですけど、僕、音楽とかのデータ全然扱ったことないんですけど、そんな僕でもなんか参加したいと思ったらできるもんなんですか？
ああ、ありがとうございます。
はい。
できます。
お、できる。
というのもですね、確かに AI 作曲って聞くと結構難しそうみたいなことかなと思うんですよね。なので、入門講座みたいな、入門ハンズオン会みたいなやつを実は企画しておりまして、
おお、なるほど、なるほど。
これっていつオンエアなんでしょうか。
あ、これは多分早ければ明日とか
あ、
です
じ
ね。
ゃあ、迷いますね。12月7日に、実は、このAI ミュージックバトル弁財天の、スターターキットを読み解くハンズオン会っていうのをやるんです。
すごい、そんな手厚いイベントまであるんですね。
あ、そうだ。そもそもスターターキットの話をしてなかったんですけど、やっぱりその、難しいってなって、その参加者というか、そもそも、バトルとして、なんていうんですか、チャレンジャーとして、出場する人が全然いないっていうのが、ちょっとリスクとしてでかいんで、こちらでベースラインを提供しようっていうことをやってるんですね。なので、最低限これを動かせば、サブバーできるみたいな、出場はできるみたいなやつをそもそも作って無料で提供しているっていうのをやってるんですね。で、それをさらに読み解く会、作ってくれた人がいるんですけど、その方と僕で、それを順番に上から見ていって、で、僕は素人質問をその人に投げかけるみたいな会をやります。
それが12月7日。
そうですね。7日の夜7時からやりますんで、ぜひ
すごい。
概要欄にご。
あ、確かに。もうコンパスとか何かで公開されてますか？
そうですね。もうコンパスのページが存在してます。
あ、なるほど。じゃあ、それは概要欄に貼っておくので、ぜひ、興味ある方は。
ぜひ、タカパイさんもですね。
そうですね。僕もですね。ですね。まあ、下手したらこれで学習データを結構できるかわかんないです。例えばビーズとかで学習データ作ったら、もういい感じの作曲ができる可能性がありますよね。
いや、そうなんですよね。もうまさにそうなんですよ。これ、そうですよね。だから、松本 AI が作れるってこと。
そうですよ
す
ね。
ごい。いや、これ、僕もちょっと考えてる。ワクワクするポイントなんですけど、この今 AI のモデルって基本的にはその多様なデータで学習する方がいいじゃないですか。基本的には。で、これ、こういう、この弁財天に関しては、なんか偏った学習の方が多分面白い結果になりそうな気がするんですよね。桑田佳祐だけ聞かせるとか、松本孝弘だけ聞かせることをやると、よりぽいやつを出力してくれる可能性があって、で、なんかそれ、投票行動にもつながりそうじゃないですか。
確かに。
良いか どうかっていう軸とともに、より松本っぽいかっていう軸が生まれて、なんかちょっと有利に働く可能性があります。
確かに。なるほど。
その音楽家の人が、影響を受けた音楽家の人をこう、辿っていくとまた面白そうですね。
ああ、そうですね。
その
ル
今
ー
だ
ツ。
けじゃなくて、松本さんは誰から影響を受けたから、その人のものもインプットとしてこう入れてみたいな。
良さ
それめっ
そう。
ちゃいいですね。なんかよりルーツの方で最初に事前学習して、で最後、松本隆弘でファインチューニングするみたいな感じですね。
ですね、ですね。
すご
そ
い
れ、
な。それちょっと提案してみます。
ありがとうございます。
なんか、すでに参加表明をしてくださっている、その方何人かいるんですけど、その方はもうスラックに招待していて、そのスラック内でもディスカッションがもう活発にできるように、まあ、促すような、ちょっと工夫とかもしてはいますね。この参加者ができるだけ、そのちゃんと、こう、いいパフォーマンスです。本番を迎えられるように、まあ、事前のプレイベントみたいな、参加者向けのイベントをやったりとか、さっきみたいな話とかをディスカッションチャンネルにどんどん投げていくみたいな。こういうのやると楽しそうみたいな。
なるほど。
そうですね。
いや、確かに面白そうだな。
いや、めっちゃ面白いと思うんですけど。
これなんかあれなんですか？トーナメント形式みたいな感じですか？そうではない。
あ、トーナメント形式です。
あ、なるほど。じゃあなんか優勝したらなんかあったりするんですか？
優勝者には、まあ、今のところは栄誉が与えられるんですけ
あ、
ど、
栄誉が出られる。大事だ。
は
大
い、
事です
ただ、一応スポンサーも今募集していて、まあ、何社
ね。
声を上げてくれていたりするんですね。で、それ
す
によっ
ごい。
ては、ちょっとなんかもしかしたら嬉しいことが起きるかもしれないです。
ああ、確かに。
まあ、あとはそのスポンサーの一つで、その企業賞みたいなのを用意していて、なんちゃら賞みたいな、そのトーナメントとは別に、そのこの人は、その独自に良かったんで、賞、あげますみたいな。で、それでなんかちょっと、なんかもらえるかもしれないですね、その会社さんの や
なるほ
つ。
どな。確かに。
まあ、今回は、もう参加者の人たちは、モデルを作って持っていくっていう感じなんですか？
そうですね。事前にモデルを用意して実行できる状態で参加してもらいます。
なるほど。で、もちろんあれですよね。当日の、使う伴奏は、まあ、オープンにはなってなくて、その場であ
、そう
初
で
め
すね。
て、こう、渡されて、で、それモデルに入れて、もう一発勝負みたいな感じです。
ああ、もうその通りでございまして、その事前にはそのサンプルでこういう形式でこういう感じのやつが来るよっていうのは、もう、あらかじめ仕様がまとまってるんで、サンプルデータとして渡すんですけど、本番は、もう、あれですね、観客の皆さんと同時にそれを聞くみたいな感じですね。
なるほど、
だか
な
ら、
るほど。
今から、この2人に挑戦してもらう伴奏はこちらですって言って、で、そこで、まあ、流すみたいな。
あ、なるほどです、なるほどです。これ一発勝負感が結構ドキドキですね。
確かにドキドキ
ド
す
キ
る
ドキ
な。
です
は
よね。本番でなぜか動かないですか。
い。いや、それがね、最も怖いですよね。それは。収録じゃないから、やっぱり生でやるんでね。そ
そう
の
です
怖
ね。
さがありますね。
そうですね。まあ、怖さもあるし、やっぱそれもちょっと面白さだったりしますよね。
はい、
確かに。
そうですね。
ライブ感あっていいな。そうです
ふふ。
ね。機材トラブルみたいなね。
はい、そうですね。僕結構鳥人間とか好きなんですけど。
あ、鳥人間も。
そういう、すごい綿密に準備してきたんだけど、なんか当日、なんかのトラブルがあって、いきなり翼が折れて、優勝候補が、もう全然負けちゃうとか。
優勝候補が。
そういうのも、面白さですよね。
確かに。もう、まあ、1対1なんで、多分その、まあ、事前にね、こういう、この方はもともとなんか、こういうなんか、お仕事されてて、まあ、モデリングのなんかスキルもめちゃくちゃあるし、さらにこの人音楽も詳しいですみたいな。あ、これこの人強いんちゃうかみたいなことを、の方も思っているけど、でも本番、やっぱりね、本番の魔物が現れてみたいな。そういうの想定されますよね。想
そう
像
です
でき
ね。
ます。
そうですね。
いや、そういう、確か優勝候補が敗れるみたいな、そういうドラマもあるかもしれないですね。まあ、できるだけそうですね。制限時間を設けるんですよ。その、 まあ、実際メロディを生成するのに制限で、まあ、数分程度用意していて、
はい。
まあ、その中であったら、その、まあ、自分で音楽を聴いて、まあ、例えば複数出力してその中から選ぶとかもやりますし、聴いた結果満足いかなければもう一回出力するとかもできるんで、まあ、できるだけそういった、なんか、全部連結して、その、チャレンジャー側で再生ってするっていう形を取らないっていうのは、まあ、一応その、そういったことが起きないようにする工夫としてはありますね。
なるほど。
で、ファイルのやり取りを、その、普通にクラウドストレージ的なものを用意して、まあ、そこにファイルを置いたり、なんか置いたり、取ったりするっていうのを、オペレーションとしては考えていて、怖いのはその先とかですね。ちゃんと一応形式合わせて出力してもらって、本人も再生できたけど、なんかちょっと間違ってて、プレイヤーの方、その音楽を流す方の PC ではそれが再生できないとか、そういうのが怖い。
なるほど。
できるだけそれもできる、考えられるやつは、あらかじめ予測して、そういったこと起きないようにはしようとしてるんですけどね。結構、その音楽もこだわっていて、まあ伴奏の部分ですね。伴奏を、その、僕の知り合いの、完全ガチプロのサウンドクリエイターに、その MIDI の音源の作成をちょっと依頼していて、
すご
ま
い。
た結構もう音いい感じにできてますね。
おお。
その、オフィシャルウェブページがあって、そこからその、なんか、スターターキットとか、その、仕様書とかの、まあ、各種リソースに飛べるんですけど、その中に、サンプル音源があるので、ぜひ、聞いていただきたいんで
本当
す。
だ。サンプル音源ある。
結構、その、ちゃんと作ってもらってて、
はい。
本当にもう、これは、もう CD やん、みたいな音源。で、その、MIDI に入れるときはもう少し、チープな音になって、まあ、なんか、音の、まあ、最小構成のみを、その、渡す感じにはなるんですけど、実際に、その、メロディを生成して、で、それを、伴奏に乗せて流すっていうのがあるんですけど、そこで使う、その音源っていうのが、まあ、めちゃくちゃリッチな感じになってるんですよね。なので、多少ちょっとメロディが、なんていうんですかね、そんなにうまくいかなくても、なんか、音質めちゃめちゃよく、そこはよく調整するんで、結果なんかすごい音が聞こえるぞみたいな感じの印象にはなるかなと思います。
なるほど。今ちょっと聞いてみましたけど、確かに、なんか、すごいリッチな 音に仕上がってる感がすごい。
結構リッチでしょ。実際、プログラムで読むのは、それの、まあ、そのより、なんか、概念的なもの。その、完全に、ギターがどこでどういうリズムで鳴ってるかっていう情報だったりとか、ベースラインとかの情報になります。
本当だ。すごい。普通に。
あ、今聞いていただいてるんですね。
そうですね。今、聞いて、ちょっとびっくりしましたね。
やっぱりこういう、なんか、技術者サイドから、こういうイベント企画すると、まあ、その、ある程度、過去に音楽やってた人とかが、まあ、やったりするんですけど、どうしてもやっぱり、音作る部分においては詰め切らない部分あると思うんです。なんかその、まあ、で、僕結構、イベントの成功には、この音質がめちゃくちゃ大事なんじゃないかと思っていて、結局なんか、まあ、音楽イベントでありたいんですよね。そのコンペティションなんですけど、あくまで。そうですね。まあ、フェスとか、フェスまではいかないけど、まあでもフェスまでに行ってもいいぐらいですね。フェスのワンセクションをなんか担ってもいいんじゃないかとは思ってるんですよね。これは音楽のバトルなんで、これがそのまままるっとギターに変わっても、まあ成り立つようなものであってほしいと思うわけです。音楽を作るのがその AI だったり、そのデバイスレベルでは PC になるっていうだけっていうことですね。なのでやっぱりその最終的に出力される音は、まあちゃんと音楽として良いものであるっていうのは、まあ、すごい最低条件として必要だっていう考えがあるってことですね。
こういうその一度限りのイベントではなくて、だけではなくて、その、まあ、継続的なランキング形式みたいなのは考えてたりするんですか？その、イントロ与えて、まあいろんな人がモデル作って、どのモデルの音楽がいいか投票して、ランキングをつけるみたいな。
それ、まさに考えて、いや、いいですね。その通りで。そのイベントとしてはそれで多分盛り上がると思うんです。まあ、その僕、プラットフォーム作っていいと思うんですよね。これって。お題が投稿されて、それに対していろんな人が予測して、で、それをみんなが投票して、上位のものはランクがどんどん上がっていくみたいな。で、例えばそのモデル自体も公開できるようにすると、まあ、それをさらにフォークして強いのを作ったりとかっていうのが、まあ、できたりすると思うんですよね。だから、そういうのを考えては今、
良
なる
さ
ほど。
そう。
で、結構案外あるんですよね。その音楽をちょっと作ってくれるみたいなサービスとかってあったりするんですけど、そんな、まあ、モデルを投稿して、その結果出力されたやつが、まあ、ランキングでなんか見れるようになるみたいな、そのレベルのものって多分ないと思うから、はい、もう、なんか、めっちゃ僕はいいと思うんですけど。
そうですね。なんか、すごい面白そうな気がしますね。まあ、それこそ、バンドって日本だとあんまりないかもしれないですけど、海外だと結構メンバー入れ替わりますよね。まあ、そうですね。なので、まあ、ピアノランキング、ギターランキングとか作って、で、1位のモデルだけ合わせてバンドみたいなの作って、
めっちゃ面白いですね、それ。
おもろい。プロ AI 音楽バンドみたいな
そ
感
う
じにし
ですね。
て、
確かに。
YouTube TV で行ってきそ
うん。いや、めちゃくちゃ面白いですね。最強のバンドを作ろうになっていいですね。最強
そうです
の
ね。
バンドを作ろうプロジェクトですね。
そうですね。
で、今んとこギターは人間の方が強いみたいな、そういうのがあると思うんです。
確かに。
ベースはもうちょっと2年前に抜かれてしまいましたみたいな。まあ、あとそのコード進行だったりも全部作るようになると、もうそれって、なんか、YouTube の、なんかずっとこう音楽流してるチャンネルあるじゃないですか。その作業BGM にめっちゃいいです。
あれです
それ
ね。
とかでずっと流すとかもできますね。
確かに。それいいっすね。
いや、いいと思います。それでパートごとっていうのも結構良くて、例えば、ギタリストとボーカルしかいないみたいなバンドってあると思うんですけど、まあ、ビーズもそうですけど。で、なんか、キーボーディストを募集してたり、まあ、ベーシストがいないから、なんか、メンバー募集みたいなやってるんですけど、実際音源作るときには、それを活用するっていうのもできますよね。いいですね。なんか、結構、作曲支援みたいな文脈で、結構調べたら普通に出るんですよね。コード進行入れると、メロディーちょっと出してくれるみたいなやつ。まあ、大体歌メロになるんですけど、そういうのって。なんか、知り合いのシンガーソングライターとかも、サビとかはすぐ思いつくけど、A メロ全然思いつかんから AI 活用してるみたいな。まあ、本当にちゃんとした、あれですね、作曲支援として回ってる例だと思うんですけど、その部分の、まあ多分市場規模はそんなに大きくはないと思うんですけど、まあそういう楽器ごとに、こういうフレーズがかっこいいよみたいなのが、まあこの活動、弁財天の活動の延長にはもしかしたらあるかもしれないですね。
なるほどな。
あんまりビジネスへの展開とか考えてはなく、楽しいからやるっていうのはもちろん前提としてあるんですけど、まあそういった形で、まあミュージシャンへの貢献みたいなのができると、僕は嬉しいなって思ったりはします。
すでにそういう事例があるんですね。
結構
そ
ね、
れ
あ
は、
ると思いますね。
結構驚き
そう
まし
なん
ただ
。
ね。将棋とかも、もう AI 研究かなとか言って、機械学習モデルの打ち手を見ても、トッププロの人が勉強してるっていう。
ですよね、ですよね。
藤井さん？
藤井さんが めちゃくちゃ強い PC 持ってる理由もそれですよね、確か。
そうなんですね。それは知らなかったです。
漫画とか、将棋の漫画でも結構見たことありますね。その AI で勉強する。
もう、ちょっと、一昔、ちょっと実際のところわかんないですけど、もうリアルで、すごい有名な先生の人が勉強会を開いてそこに行くみたいなのがあると思うんですけど、なんかもう、そういうのをやらない人もいるっていうのを聞いたことがありますね。まあ、ってい
十分学
う、
べるんです。
よう、学べるようですね。
いや、いいですね。
なんか、まあ、音楽も、 そうなっていくのかなっていうのを思ってたんですけど、すでに事例があったということで、結構驚きましたね。
確かに。
はい。
す
ある
ご
と思
い
いま
な。
すね、全然。結構、向いてるタスクだとは思うんですね。やっぱ音楽って過去の何かをメロディーだったり、リズムだったり、ハーモニーを自分で作るときって、やっぱりたくさん聴いてる人の方が得意で、たくさん聴いてる中で、ある程度の抽象的な、自分なりの良いメロディー、リズム、ハーモニーがあって、で、それを生成してるっていう、割と機械学習っぽいことをやってるんですよね。機械学習っていうか本質的な多分学習だと思うんですけど、それが。だからインプットありきのアウトプットだから結構マッチするものはあると思うんですよね。で、あとやっぱあれになると思うんですよ。刺激になるというか、やっぱり自分一人でずっと作ってると同じようなものばっか作っちゃうんで、AI だとこんなこと作るんだ、みたいな。まあ単に刺激になって良い方向に動くかなとは思ったりしますね。あと著作権の問題ですね。もしそういうのを作るとしたら完全に多分手放すと思うんで、著作権の情報は、権利は。なので、いくら使っても怒られないものが 生まれるっていうのは嬉しいことだと思いますね。
なるほど。
著作権フリーの音楽です。
確かに。
なるほど。本当にすごい音楽を作れたら著作権ちょっと欲しいっすね。保持したいっすね。
そうですね。まあ、音楽一発当てると、やっぱり、ずっとそれでやっていけるみたいなところありますもんね。音楽も結構グローバル化が進んで、あんまりそういう一発でなんちゃらっていう気も、のも、なかなか難しくなってるような気はするんですけどね。
なるほど。では
まあ、でも、あ、はいはい。
ごめんなさい。著作権の話で言うと、学習データとして使った音楽は、著作権とか扱いがどうなるんですかね。
そこはかなり確かに、
ちょっと、
グレーな ところもあるんですよね。
そうですよね。多分。そうですよね。
基本的にそうなんですよね。メロディー、歌の主旋律に基本的に著作権ってかかるんですよね。確か。
あ、なるほど。
ちょっと、昔の情報だからもしかしたら今は変わってるところもあると思う。まあ、なので、例えばギターのフレーズとかにはかかんなかったりする。だから
ああ、
松
そう
本
なんだ。
AI は OK だけど、稲葉 AI はもしかしたらまずいかもしれないっていう のは あるかもしれないです。
なるほど。
なので、かなり古典のものから持ってきたりとか。まあでもちょっとできるだけそこは調べた上で、僕もめちゃくちゃスピッツが好きなんで、スピッツ草野正宗 AI を本当は作りたいと思ってるんです。まあ、それがいけるかどうかはチェックしたいですね
確かに。
まあ、でも基本的にあれですよね。確か AI へのインプットに関しては著作権があるものでも直接公開しなければ OK っていう整理だったような気もするんで。なので、その著作権
ああ、な
物
るほど。
で、著作物で学習したモデルだったりとか、それの出力結果っていうのは多分大丈夫だったような気もします
そうなんですね。結構難しいところですね。
ね。
確
難
かに。
しいところですよね。
そうっすよね。ちょっと前に話題になりました。
はい。
画像
ちょっ
系。
と前に話題になりましたね。イ
画
ラス
像
トの
も。
件で
イラストの件で。
まあ、直接同じものを出力できちゃう時点でまずくないかという気持ちもあるんですけど。まあ、そこは、ちゃんと整理されたらちゃんと考えないといけないところですね。はい。あとは、まあ、メロディーを今は作るコンテストなんですけど、まあ、音楽って、他にもいろんな要素があって、まあ、そこのメロ、あの、そのコンペティション、そのバトルも作っていって、まあ、例えばリズムコンテストみたいな。一番グルービーなリズムを出力したやつの勝ちコンテストみたいな。まあ、それができたりすると、まあ、より、なんていうんですか、全体のいろんな要素が埋まっていけば、最終的に本当に音楽作れるようになると思うんですよね。で、それができると、まあ、本当に、音楽が完全に AI で作られて、それがもう聴けるような世界観になっていくみたいな。で、そのうち AI の方がいい曲作るやんみたいになっていくみたいな世界観ですね。
でも、結局、チェスとかも AI の方が強いじゃないですか。
チェスはもうそうみたいですね。
はい。まあ、将棋もほとんどそうだと思うんですけど、でも、やっぱなんか人間が打つっていうところが続いてると思ってるので、まあ、音楽もどうなんですかね。結局やっぱ人が奏でるっていうのは変わらなかったりするんですかね。
そうですね。僕もそう思います。なんか、音楽って、芸術の一つになると思うんですけど、芸術ってやっぱこう、産業的な側面も持つじゃない。
ほほ。
高く絵が売れるとか、
はい。
たくさんの人がその音楽を聴くとか、
はい。
お金を出して。
うん。
なので、もう、これはもう産業なんですけど、でも一方でちゃんと芸術なんですよ。だからそこをなんか分けたいなって思っています。
はい。
いい音楽は
はい。
いい音楽作る AI が作って、それを好きな人に歌わせるっていう世界でいいと思うんですよね。
ああ、なるほど。
音楽は、もっと人間のドロドロした感情みたいな、もう聞いててこう、気持ち悪くなるぐらいの、なんかすごい衝撃を受けるようなやつとか、まあ、そういうのが人間がもうゼロから作って、わざわざやればいいかなとは思ったりはします。
ああ、なんか、なんだっけ、ゴールデンボンバーとかいたじゃないですか。いたじゃない、今よりいるかもしれないですけど。エアバンドっていうんですか。なんか、ああいう人たちが増えたりするんですか。それはあんまり関係ないのか。
いや、もうあると思いますね。どこを、担うかっていう部分で、ゴールデンボンバーさんは、演奏するという部分を、明示的にちゃんとやらないことを選んでるわけですよね。それがもう少し、制作側の方に行くっていうイメージだと思いますね。ゴールデンボンバーの、やっぱメンバーがすごい魅力的で、それらをフォーカスする方法として、まあ、歌を歌うっていうのを選んで、で、演奏するっていうところはマストじゃないっていうのは全然ありだと思う。で、その裏にはそれを制作した人だったりがいて、で、その部分も別に必要ないっていうふうになったら、全然 AI が作ったものを、人気のタレントが歌うみたいな、まあ、とても合理的だなと思います。
まあ、確かに。いろいろ可能性はありそ
ありそうですよね。
うだ。
でもなんか一方でバンドで、そのバンドが作った音楽っていうものがあったとしたら、まあ、やっぱりそれはその人たちが作っているところが、作って演奏しているところに、例えば価値があったりするのはあると思うんで、それはそれを大事にしたい人たちはそれをもちろんやればいいかなとは思います。
確かに。
一番行き着いた先っていうのは、AI が音楽を作って、AI が、まあ、編曲も行って、AI が演奏もして、AI が歌うってことですよね。で、そっちの方が売れちゃうみたいなことが起きると、まあ、人よりも AI の方が押せるみたいな ことが起きちゃう。まあ、半分を追っかけてる気もしますけど。
どうしましょう。そろそろ終わりの方に向かいますか。
はい、そうですね。
そうです
トミ
ね。
さん、あ
あり り
がとうござい
がとう
ます。
ございます。
長いこと話してしまいました。
いえいえ、とんでもないです。
じゃあ、そろそろ終わっていければと思うんですけれども、じゃあ、最後にトミーさんから告知などありますか？
はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。まず、来年の2月、2023年の2月25日なんですけども、AI ミュージックバトル、弁財天という、アドリブバトル、AI でアドリブを出力して、1対1で戦うっていう、まあ、そういったコンテストを、企画する予定でございます。で、そちらにはもう、競技者、つまり実際登壇する人、そして、実際に、投票する人、実際勝敗は投票で決めますので、観覧者というか視聴者の枠、どちらも大募集、現状ずっとしておりますので、ぜひご参加いただけたらと思います。そして、そちらの、イベントに向けて作られたベースラインのスターターキットっていうのがあるんですけど、そちらを、じっくり読み解く、ハンズオンの、まあ、AI 作曲の入門会みたいなものを、まあ、これ直近なんですけど、12月7日、年内に、行う予定ですから、そちらもぜひご参加いただけたらと思います。以上です。
はい。本日本当にありがとうございます。
はい、
ありが
め
とうご
ちゃ
ざ
く
い
ち
ま
ゃ
す。
楽しかったです。
あ、自分も楽しかったです。AI 作曲の、まあ、現状とか、まあ、今後の展望とか、まだまだ、まあ、可能性広がっていきそうだなっていうのを知れて、はい。とても楽しかったです。
ぜひお二人もですね、参加いただきたいですね。
はい。ちょっとスターターキットをまずいじってみようかなっていう気持ちには、はい。なっています。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。本日はそのゲストとして、トミーさんにお越しいただきまして、AI 作曲周りについて、主にお話しいただきました。質問コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ IPFM でお待ちしております。はい。では改めましてトミーさん、ありがとうございました。
はい、呼んでいただいて本当にありがとうございました。